あなたには今悩み事はありますか？実は悩み事を解消する答えというのは意外なほどに近くにあるというお話を今回はしていきます。私たちは何かで悩んだ時にその悩みを解消してくれる答えというものを今目の前にはなくて、時にはもう遥か遠く、全然今の自分には手に入らないところにその答えがあると思ってしまうことがあります。だけれどもほとんどの悩みの答えっていうのは実はすでに目の前にあって、あなたの内側に存在しています。ただそれに気づけていないというのが今悩んでいる状態。例えばメガネを探して、メガネがない、メガネがない、メガネどこに行ったんだろうって思ったら頭にかけてたりとか、あれ家の鍵どこ探しても見つからない、どこに置いたっけって朝の忙しい時間にバタバタ探したら左手に持ってたりとか、スマホや財布が見つからないと思って出先でカバンをガサゴソガサゴソ探したけど見つからなくて、どこかに忘れてきたかな、落としたかなって思って、もう一回落ち着いてみたらカバンの内ポケットに入ってたりとか、そういう経験一度や二度誰にでもあると思うんですが、悩みの答えを見つけた時の感覚っていうのはこれに近いんですね。あったっていう、あこれだったんだ、そんな感覚で見つかります。なんか長い間ずっと探し求めてて、やっとこさ手に入れたぞっていうものじゃなくて、もう気づいたらそこに実はあったんだみたいな、あ前からあったんだこれっていうようなものが悩みを解決する、糸口、ヒントになったりします。以前ですね、私がしている潜在意識書き換えメソッド受講をしていただいているメンバーさんから動画をシェアしていただいたことがあって、その動画で、なんか細胞の研究をしてたんですよね。で、何回その研究を繰り返しても望んだ結果が得られないと、繰り返し繰り返しその研究を続けていた科学者さんがある日細胞の培養液を入れ替えなきゃいけないところを忘れて帰ってしまったんですよね。で翌日行ってみると、そこに自分が求めていた答えの糸口となるヒントがあったんです。こんな動画をねシェアしてもらって、これもその、研究者の人からしたら、その答えにね行き着くまでの必要な経験ではあったのかもしれないけど、実は答えってすぐそこにあったんですよね。ちょっと詳しい内容は忘れてしまったんですけれど、例えば24時間で培養液を入れ替えていたところを24時間以上放置することで自分が求めてたその研究の結果に行き着く、必要だったのは1日、たった1日時間を延ばすだけだったんですよね。ただその研究を重ねている時、それがその研究者さんにとってのワクワクすることだったのか悩みの種だったのか、それはわからないですけど、おそらく一体いつになったらこの答えにたどり着けるんだろう、そんな途方もない気持ちになったことがあると思うんですよね。でも意外にも答えは、あ、こんなことで解決できたのかと。そう、意外とね、悩みを解決してくれる答えっていうのはもうあるんですよ。ただそれが自分には見えてないだけ、気づけてないだけなんですね。これっていうのは脳の仕組みなんです。私たちは さっき言ったようにメガネを頭にかけてたり左手に鍵を持ったり、ものすごい自分の近くに探しているものがあるのに気づけない瞬間ってあるんですよね。でご飯を食べてる時に、ねえちょっと醤油取ってって言われて、え醤油どこだろう、醤油どこどこって言ったら、目の前にあるじゃんみたいなことも、まあみんな一度は経験してるんじゃないかなと思うんですが、目の前にあるのに自分の脳がその情報をキャッチしてないことってあるんですよ。だからね、なんか悩んでる時ってもうこの悩みは一生ついてくるのかな、自分はずっと悩んで振り回されなきゃいけないのかなって思うようなことがあったとしても、意外と答えって近くにあるんだなってそう思うだけでも少し気が楽になると思うんですよね。左手に持ってる鍵にいつ気づくのか、目の前にある醤油にいつ気づくのか、そのタイミングっていうのはやっぱりその時々によって変わってはくるんですけれども、必ず探せばいつかは見つかるんですよ。なのでね、ここを一つ、自分の、ね、悩んだ時の、まあ、指針というか安心材料として持っておいていたらいいんじゃないかなというのを、今日はシェアしてみました。それで左手に持ってる鍵、頭に乗せてるメガネに、まあ、気づかずに何年も何年も過ごしてる人もいるわけなんですよね。周りから見たら、ねえずっと探してるメガネさ頭に乗ってるよみたいな状態だったとしても、結局本人が気づかないと意味ないんですよ。いや私はメガネないんだよね、いくら探してもないんだよね、だから頭に乗ってるじゃんって言ってもその言葉が響かなかったりもするわけなんですよ。周りから見たら答えは一目瞭然なのに当人だけは気づけないみたいなね、そういうこともよくあります。ただそれも踏まえて人生に必要な経験なんだろうなと思います。でここで、こんな声がね聞こえてくると思います。ちょっと歩きながら話しますね。悩みの答えは意外にも身近なところにあるんだ、そういう理屈もなんとなく分かったよと。ただ結局はそのメガネに気づけなかったり手に持ってる鍵に気づけなかったら意味ないじゃん、それに気づくにはどうしたらいいのっていうね、そんな疑問を持つ方もいるかなと思います。それを気づくきっかけになってくれるのが、私が普段伝えてるヨガの哲学とか潜在意識へのアプローチなんですね。ヨガの哲学って、まあ、いろんな日常的な道徳的な教えが多いんですけれど、ヨガの中に、まあ、ヨガの哲学の中といったらいいのかな、種類の中にハタプラディピカ、ハタヨガプラディピカという、まあ、本が一冊の哲学をまとめたものがあるんですが、このプラディピカっていうのは灯火っていう意味なんですよ。ヨガの哲学を学ぶことによってあなたの人生の足元を照らす灯火の役割をしてくれるよ、そういう意味なんですね。だから、左手に鍵を持ってるとか頭にメガネを乗せてるとか目の前に醤油があるのに醤油どこだ醤油どこだって探してる人っていうのは少なからず盲目的な状態なんですよね。だからヨガの哲学を学んだりして灯火を手に入れると目の前にあった醤油に照明を当てることができたり、頭に乗ってるメガネに光を当てて、あ、ここにメガネあったわって気づくことができたりするんです。これがね、私がヨガの哲学をもう地道にね伝え続けている大きな理由なんですが、でもう一つ潜在意識の方ですね。こちらは何が必要なのかというと、やっぱり私たちはこう自分の中の当たり前を基準に生きてますので、どうしてもね視野が狭くなりがちなんですよ。で視野が狭い時って探し物が見つかりにくいんですよね。地面にしゃがみ込んで地面だけを見てる時って、例えば土が見えたり地面の上を歩いてるアリが 見えたりすると思うんですけど、それしか見えないんですよね。でもこれが立ち上がってみたら、地面に咲いてるお花が目に入ったり、アリ以外の虫がいるなって気づいたり、あそこにゴミが落ちてるなって、他の情報も入ってくるんですよね。これがさらに視点を高くしていくと、それまでは見えなかった屋根の色が見えたり、遠くを走ってる車が見えたりしていくんですよね。地面に近く視野を持って、視点を持って探し物をしている時と、高いところに登って、視点を高くね、視野を広く持っている時、どれだけ情報が入ってくる量が違うかっていうのは、まあ詳しく説明しなくても想像できると思うんですが、まあ、そういう練習をしていく必要があると思います。でそういうことをしていくと、私たちの当たり前の感覚っていうのが壊されていくんですよ。それまではアリと土しか自分の世界に存在してなかったのは、あ、世の中には車っていうのがあるんだとか、周りには家があって、家の屋根はいろんな色があるんだっていうね、そういう情報が増えていくと、自分の中での選択肢も増えてきて、あ、あそこに醤油があった、ここにメガネがあった、左手に鍵を持ってた、そういうのがもう当たり前に気づけるような状態にもなっていきます。もっとね、詳しく知りたいという方は、ラジオの過去アーカイブを聞いていただいたりとか、YouTube の動画を見ていただいたりとか、あと潜在意識に関してはメソッドの、第4期生を今募集してますので、興味がある方は公式 LINE をお友達登録していただいて、メッセージをお問い合わせをいただければと思います。今回のお話に関する質問や感想などは、お気軽にコメントを、記入していただければと思います。実はね、今日は今からヨガのレッスンが3本あって、スタジオに向かっているんですが、60分ぐらい、約1時間ぐらいかけて、歩いてスタジオに向かっております。そのちょっとした休憩中にラジオを撮ってみました。60分かけてスタジオに行き、ヨガレッスンを3本してさすがに帰りは電車で帰ってこようかなと思ってはいるんですけど、なんかね、だんだんこう朝の空気、夕方の空気が秋めいてきたなっていうのがあって、私もともと歩くの大好きなので、涼しい時期はね歩くんですけど、夏はやっぱ無理でしたね。ちょっと歩いてみたこともあったけど、命の危険を感じたので、控えておりました。そんな感じで私は、ウォーキングの秋を過ごしたいと思います。では今日も素敵な一日をお過ごしください。